はい、ということでビッグポテンシャル潜在能力を最高に引き出す方法の3回目の音声ですけれども、結構こう前半の方ではエンゲージメントの重要性についてずっと書かれてるかなって感じがいたします。で、ですね、じゃあ、この本の第2章の中で、歯医者製造高校と言われたかなりそのランクの低い高校がどうやってポテンシャルを引き出す力によって、変わったのかということが簡潔にまとめられています。イリノイ州かどっかの、まあ、ちょっと日本語でいう底辺校の高校があって、そこがまあ、ひどかったわけですよね。途中で退学停学になっちゃう子が多いし、学校の成績も上がらないし、まあ、地域からもみんな見放されている、貧困地域にある高校が、わざわざ、いいエリアに住んでいる子たちが越境入学してくるぐらい進学校になって、連邦政府からの予算もついた、なぜなのかということです。で、まあ、なんかオレンジ色のカエルの漫画をみんなに配ってうんぬんかんぬんとか書かれてたんですけど、まあ、多分それは一例でしかなくて、よくまとめられているところを重点的に紹介しながらお話ししたいと思います。この高校でやったことは、4つにまとめられると、まず末席からリーダーシップを発揮する、1番目ですね。これ2番目、質の高い売り込みを開発する。3、進歩をさらなる前進の燃料とする。4、どんな場所からも始められるリーダーシップということで、事例が盛りだくさんで非常に勉強になるので、ここは重点的に読んでほしいなと思ったんですけども、この一番最初の末席からリーダーシップを発揮するっていうのが非常にいい例で、人に教える仕事をしている人、まあ、それは仕事に関わらず子育て、部下育て、いろいろあると思うんですけども、みんなに使えることなんじゃないかなと思ったし、私も過去にこれをやっとけばよかったなと思ったんで共有します。末席からリーダーシップを発揮する例としてですね、ある、交響楽団のチェリストですね、チェロ弾く人の話が書いてあります。その交響団では、ベンジャミン・ザンダーという人が、違うわこれ指揮者だわ、ベンジャミン・ザンダーっていう人がテッドで話した内容だそうですが、あるチェロの奏者がですね、11番目の席次であることで少々やる気をなくしていたと。で、世界最高レベルの最も著名なオーケストラの一つに所属しているという素晴らしさを忘れて、自分よりも前に10人のチェリストが座っているという事実にばかりこだわっていたということなんですね。で、これはね、そうですよね、人間ってそうなりますよね。たとえすごい団体に所属してるとしても、まあ、その中で11番目だよって言われたら、やっぱ私って11番なんだと思いますよね。これはもう人間の差がだと思います。で、それをその、指揮者はどうしたかっていうことなんですけども、彼は彼女、要は11番目のチェリストがですね、やる気を失っていることに気がつき、オーケストラが来週演奏する交響曲の非常に難しい箇所をどのように指揮したらいいだろうかと彼女に尋ねてみることにした。彼女はおずおずと自分の意見を述べ、そして次の週ザンダーはその曲を彼女が提案した通りに指揮し、彼女のコメントをみんなの前で大いに称賛した。その時からこの11番目のチェリストは全く別人のような演奏をするようになったとザンダーは言った。なぜだろうか。このチェリストはたとえオーケストラのヒエラルキーの最下位であっても自分がまるでリーダーのように感じたとザンダーに言ったそうだと。これをどう解釈するでしょうか。多分皆さんはこの11番目のチェリストが自己肯定感を上げることができたからだっていうふうに解釈すると思いますが、この本を全体的にじっくり読んだ時に私が考えたのはそこではなくて、おそらくこの人の自己肯定感はちょっと上がったけど根本的には改善されてないと思います。私が思ったのは、この意見を聞いてそれを実際に採用するということによって、エンゲージメントを深めたわけですよね、この団体に対するです。だから、この指揮者は何を見てるかっていうと、この11番目のチェリストの力を引き上げるだけじゃなくて、楽団全体の力を引き上げたわけです。要は11番目のチェリストの意見をちゃんと聞いたということによって、 11番目のチェリストだけじゃなくて楽団全体のポテンシャルを引き上げたってところがミソなので、あくまで帰属意識なんじゃないかなと私は思いましたね。帰属意識を上げたんじゃないかと。ここを自己肯定感を上げたことって解釈してしまうと、みんなの自己肯定感を上げるためにみんなにやらなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。そこがちょっと違うかなと思ったんで、そこの解釈を正しくお伝えしたいなと思いました。そんな感じでこの本を読んでみると非常に面白いと思います。以上です。